栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も自治医科大学附属病院救命救急センター伊沢義満先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
自治医科大学附属病院救命救急センターの伊沢です。よろしくお願いします。
今週はテロなどの大規模な傷病者対応についてのお話です。テロと聞くともうこの日本で起こらないでほしい願うばかりなんですが、こういったテロなどの災害時の医療、また平時の医療の違いについて教えていただけますか。
はい、そうですね、いろいろちょっといろんな面で見ると難しいところもあるんですけど、最近の日本ではやっぱり大量に、いろんな、全然関係ないことを方を、狙った事件というのが結構見られるようになっています。最近では、そうですね、安倍元首相の、事件、こういったものがあったと思います。他にも、ちょっと昔になりますけど秋葉原の無差別殺傷事件、あと川崎の、カリタス高校でしたかね、そういったところの、付属学校のスクールバス停留所の殺傷事件、こういったものがあります。栃木県でも、宇都宮城の跡地で、爆弾テロ、こういったものを、起こした、ことがあります。これまで日本の事件では、凶器は刃物が中心だったんですが、最近は爆弾とか、銃器も、使われるようになっています。こういったことで、刃物以外の銃や爆弾によるテロなんかも、対応を考えていかなくてはいけないことが、最近取り沙汰されています。一般の災害では交通事故や転落などの、通常の怪我と同じような形態が多いと思うんですが、テロなんかでは、通常の、日常の診療では見ないようなやっぱり刃物、銃器、爆弾、こういった怪我を想定して準備しないといけないと、考えています。
そういったことがお一人だけではなく大量に傷病者が増えるということがテロでは考えられますけれども、そういった時には一般の怪我の対応とは違うわけですよね。
はい、そうですね、確かに、そうです。対応としてはいろいろ、通常の怪我と違ったようなことを考えていかないといけません。まず、テロなので、たくさん患者さんが、発生します。そうすると、やっぱり病院自体が、災害モードと、して、対処しないといけないと思います。救命救急センターだけじゃなくて病院自体をいわゆる災害拠点病院みたいなような形にして、病院全体で、患者さんにの治療にあたる、こういったことを考えなくてはいけないと思います。一方で、そうですね、ちょっと栃木県から離れたところ、自治医大から離れたところで、大規模テロが起こった場合には、周辺各地の医療機関もあふれてしまうと思うので、栃木県でも受け入れを行わないといけないと思います。たくさんの方が、場合によっては、ヘリコプター、もしくは自衛隊の飛行機なんかで、搬送されてくる可能性もあります。こういった場合も、救命センター、最後の砦として、頑張ってまいりたいと、考えています。
はい、医療機関以外の組織、先ほど先生、自衛隊の話もありましたけれども、そういった機関との連携についてはいかがでしょうか。
はい、こちらの方も、DMAT という、災害の、医療組織が、ありますが、そういったものと同じように県庁やあと消防、警察、その他の、所轄の、関連組織、こういったものと一緒になって連携して、テロ対策、行っていくような形になるかと思います。テロも、一応 DMAT の、出動基準に、かかると DMAT 自体が出ていきますので、こういった DMAT の、一連の、組織の中で、動くような形になります。
先生も DMAT の、隊員でいらっしゃるんですよね。
はい、そうです。
自治医科大学附属病院では栃木 DMAT を構成する部隊編成の指定を受けていらっしゃるということなんですが、実際には能登半島の地震でも現地で活躍されたと伺いました。こういった活動やご経験、知見、今後の災害時の医療にとって非常に重要かと思いますが、いかがでしょうか。
はい、実際の経験というのはその普段の訓練と違って本当にいろいろなことを学んで吸収するという一面もあります。もちろん困っている方を助けるということが第一の目標ではあるんですが、こういったことを通してさらに我々の実力もブラッシュアップされるという面もあります。当然テロが起こった際にはこういった DMAT を通しての活動を行って頑張ってまいりたいと思います。そしてさらにテロに関して追加しますと、テロ対策事業の一環として国家イベントでテロに対応するための外傷外科チームの派遣待機、こういったものも始まっています。こちらの災害医療経験も DMAT と同じように重要じゃないかと考えています。当センターでも国家イベントの際に外傷外科のチームを派遣して対応しています。現時点ではオリンピックやサミットなどでも幸いにもテロは起こっていませんが、今後何があっても十分な対処ができるように災害医療にも強い施設として頑張っていきたいと思います。
今世界中で起こっていることを考えると、日本でも何が起こってもおかしくないというふうに考えて準備をしていくことが大事なんでしょうね。
はい、そう思います。
それにしても平和を願うばかりです。
はい、それが一番ですね。
はい、そうですね。はい、はい、今回2週にわたりまして自治医科大学附属病院救命救急センター伊沢義満先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。